こんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいる、パーソナリティのコーギーです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？お久し、大変お久しぶりです。お便りが来ていますので読みたいと思います。ちゃっちゃか行こうね。はい、お名前が伊勢丸さんです。年齢40代、普通今夜はこんな夜なんですのコーナーにいただいています。コーギーさんこんにちは。こんばんは。こんにちは。今仕事を終え、自宅過去実家まで5分の月決め駐車場でこのラジオを聞いています。112回目の丸鴨さんのゲスト回をしみじみ聞いています。だいぶ前の回ですが、プーさんの話が面白かったし、丸鴨さんの家に普通にプーさんが遊びに来る関係、そしてお父さんへのカミングアウトの話など羨ましく感じることが多くて楽しく聞かせてもらいました。丸鴨さんとはつい最近ツイッターでつながったのですが、ノートも読ませてもらって、ご自身がゲイだと自覚したのが20歳を超えてからだったのが自分と似ていたし、全く違う人生とはいえ少し似ているところもあり興味深かったです。正確には僕は学生当時ゲイという言葉を知らなくて、一般的ではなくて、でも男の子が気になって、男の裸が気になるし、でも女性と付き合えば何か変わるかもと思い、一人の女性と付き合うのですが、全く手を出さなくて振られてしまうんですよね。なんか懐かしく甘酸っぱい思い出です。今自宅まで歩いて5分の月決め駐車場で聞いていますが、こうしてコーギーさんのポッドキャストを聞いていると、あたかもラジオを聞いているようで、家に帰るのを少し遅らせてもう少しゆっくり聞きたくなります。でも帰ります。ありがとうございました。ということで、伊勢丸さんからのお便りいただいております。ありがとうございます。これいただいたのがですね、2024年1月12日なんですね。大変大変申し訳ないですね。年始早々にいただいたんですけれども、やっとご紹介しました。丸鴨さんは結構何度かこの番組出ていただいて、ゲストとして出ていただいてるんですけれども、やはりすごく人気があるというか、ユニークなお話が多いことから、こう引力が強い方であらせられるので、こういった感想は伊勢丸さん以外からも、まあね、過去いろいろ来てましたよね。でこの、聞いていただいている112回というのはですね、今だから190回目がこの配信になりますので、だいぶ前にはなるんですけれども、ぜひ皆さんもね、聞いてみていただけたらいいかなと思います。112回目っていうと、もう何年の何月のことだから一切覚えてないですけど、丸鴨さんもあの頃、その頃とは比べてね、全くいろんなことが様変わりしたでしょうっていう話を、直近の丸鴨さんをゲストにお迎えした回でもお話ちょっとはしたと思うので、丸鴨さんの話を聞いてね、ぜひもうちょっと知りたいとか思った方がいたら、合わせて聞いていただけたらいいかなと思いますね。やはりこう時系列でこうタイムラインに沿っては人の人生を追えないけれども、ちょっと時間を置いてしばらくぶりに聞いてみたら、あ、こんなことをしてたんですねとかね、こうなってるんですね今っていうことが、電波という言い方はちょっと古いですけれども、インターネット上で知らん人の進捗や近況を聞けるっていうのはなかなか軽有な経験だと思うので、非常に尊いことかなと思いますので、興味がある方はぜひ聞いてみてほしいですね。はい、伊勢丸さんもいつもツイッターとかコメントもありがとうございます。ちょっと全然ね、終えてないかったりはするんですけれどもね。まあなんで終えてないかというと、私はちょっと最近ずっと仕事ばかりしていて、非常にバタバタしているんですけど、私自身の近況をさらっと話すとですね、まあ1ヶ月前ぐらいにジムに加入して通い始めました。なんかエニタイムフィットネスっていうんですか、皆さんよく行ってらっしゃるね、よくある24時間経営のジムですね。鍵をもらってさ、ピッてやると開く鍵ですね。で、まあ、1ヶ月ぐらい通ってますかね、まあ、週3、4ぐらい、3月は週3、4で頑張って通って、4月はどうかなっていうところですけど、やっぱり体が目に見えて少しずつ変わっていくのを見れるのは非常にいい、精神衛生上いいことですしね、まあそんな綺麗事は置いといてですね、やはりここまで来たらもうモテにモテてモテてやるぞというね、散々バカにしてきたやつを蹴散らしてやろうみたいな、そういう気持ちにもなってくるじゃないですか。やはりテストステロンが出てくるからさ今言ったことは全て冗談なんですけど、まあでもやっぱ気持ちのこの構えとしてはね、やはり目指せなんて言うんですか、ゴーゴーボーイさんとかね、そういう見た目で、お金をいただいてる職業としてやってる方ぐらいのね見た目になれたら、それはもう究極の目標値として設定したいですよね、やはり理想としてね。 まあでもちょっと私はね、そのもともと運動やってたわけではないので、あそこまで行く、うん、いわゆるインスタグラムとかに出てくるようなマッチョになるには多分あと12年ぐらいかかるんじゃないかなと思うんですけどあと10年だったら私20、今27なので39ぐらいギリかなっていうところはありますよね。まあなんかこうやはり30代が一番ちょうどいいかなっていう現地がよく聞くので、まあギリ滑り込めるかなっていう、まあそんなどうでもいい話なんですけれども、もう一つお便りが来ております。まあ、最近仕事でね結構バタバタしてて、その間の隙間にジム行ってたりするともう疲れ果ててやることがもう何もできないんですよねなんか出張行ったりして、この間出張でね、まあいいかこの話は、はい次のお便りですね。お名前ニトロンピリオドさんです。ローマ字初めての方ですかね。ニトロンナイトロンニトロンドットさんかな、ニトロンドットさん、50代の方、普通お便りいただいております。メッセージ本文、こんばんは、初めてお便りします、ありがとうございます。トルコ旅行素敵ですね。トルコ人って日本人にはとても親切にしてくれるらしいですね。テレビで何回か見たことがあるのですが、数百年前、和歌山県沖かな、ナンパしたトルコ人の船員を日本人が助けてその恩をずっと返してくれてるとか、子供の頃からそんな話を教育されてとても親日な国とからしいですね、というお便りをいただいております。そうニトロンさん、はじめまして、ありがとうございます。聞いてくださってお便りまでくれて嬉しいです。そうですね、トルコの前回、その前回の配信分でトルコに行った話を、全然仕事と関係なくプライベートって言うと、なんか鼻につきますけど、普通に旅行でトルコに行ってきた話を半分だけしたと思うんですね。それの回を聞いたお便りだと思います。そうですね、トルコの方、親日っていう話はよく聞きますよね。でその今ニトロンさんがお便りの中でおっしゃっているのは、おそらくエルトゥールル号の話かな。エルトゥーロロ号、なんかやはりトルコの何人、トルコで何度か会った人、まあ後ほどお話しするんですけど、私トルコでイスタンブールでタトゥーアーティストと会ってタトゥーを入れてもらったんですね、新しいの一つで。その人とこうタトゥーってずっと何時間もぶっ続けでやらなければいけない、途中で休憩を挟むんですね、30分とか15分とか1時間とか。でその休憩の間はタトゥーアーティストとかスタッフの人とおしゃべりしたりお茶飲んだりするんですけど、その時に掘ってくれたタトゥーアーティストのトルコ人、本当にトルコ人、トルコ生まれてトルコ人の男性と話をしていく中で、このエルトゥールル号の話、日本の和歌山県沖でナンパしてトルコ人の船員を日本が助けてっていう、いわゆる多分義務教育課程で歴史の教科、日本史の教科書でも出てると思うんですけど、その話を彼もしていて非常に私も驚きました。やっぱり本当にそうなんだってまあその全員が全員この当事者として身近に感じてるわけではないとは思うんですけど、そのいわゆる国が扱う歴史としてその中の一部に入ってるんだね、お互いの国のお互いの国民がやったことがっていうのはすごく印象に残りましたね。なんかその時話したのはその船の話がされて、で最初にそのトルコ人のタトゥーアーティストが、お前は、私ね、お前はこのここを知って、お前はどこに住んでるんだって聞かれて、東京だって言って、で東京で働いてるとかそういう東京の話をしていたら、串本は近いのかって言われて、で串本を知ってるかと、串本は東京から近いのかって話をめちゃめちゃされて、串本って言われて、で最初ね橋本かなと思ったんです。私は橋本はね行けるじゃないですか、町田とかあっちの方行けばね、でまあ比較的近いかなと思って橋本じゃないとかいろいろ聞いてたんですけど、どうやらそうではなくて串本って彼はずっと言っていて、で調べてみたら和歌山県串本、ごめんなさい、あんまり地理に明るくないんですけど、串本は確か和歌山の県内の場所かな、串本町、和歌山の紀伊山地を背に日本主最南端に位置する町、串本町。なんかその串本の話を本当にトルコ語しかできないトルコ人のタトゥーアーティストの人がずっと串本のことは言ってくれて知っていて、で2人で調べてみたらエルトゥールル語、そのトルコの人はアルトゥーロって言葉で口では言ってました、ちょっとどういう文字を書くのかわからないんだけど、アルトゥーロの船の話を串本っていう地名、和歌山の地名と合わせてしていましたね。 すごくびっくりしました。私自身も、あ、本当に本当なんだっていうね、教科書でいわゆるその昔話的な話ではなくて、本当に今生きてる人がこんな風に語れる話題なんだっていうのはすごくびっくりしましたね。そう、まあ、その後お互いの音楽を勧め合う時間が始まったんですけどその話はちょっと後でしようかな。そうという感じで、今回はですね、トルコの話を、引き続きダラダラとしていこうかなと思います。ただ、そこまで長くはならないかな。今回はそのほとんど前回の分で話したので、今回はイスタンブールに着いた後の話をしていこうかなと思います。そう、では行こう。最後の方、西側の海沿岸の方を回っていったんですけど、全部で1週間ぐらいの滞在期間でしたので、結構せわしなくバタバタと、結構コロナ明け、大学卒業の卒業旅行以来の海外旅行だったので、割とそれも相まってかなりバタバタと、こうおぼつかない感じでバタバタとしながら、最後の目的地のイスタンブールに、バスで、長距離バスで到着しました。やっぱりなんかトルコは国内で言うと、なんか高速バス、いわゆる長距離専用バスがすごく発達していて、サービスもすごく競争が成り立っていて、すごく各社工夫を凝らして頑張っているところで、やはりサービスとしても良かったし、全然中で寝ても安全だし、個人差はあると思うんですけどっていう感じで、非常にスムーズに、イスタンブールに着きました。で、イスタンブールは、そこまで何のためにイスタンブールに行ったのっていうところはあると思うんですけど、いわゆる観光地的スポットももちろんなんですけど、一番メインはその事前に連絡を取っていたタトゥーアーティストにタトゥーを入れてもらうっていうのが一つ大きな目標だったんですね。で、それと合わせて、観光どこか回れたらいいなっていうのの中で、ボスポラス海峡といういわゆるそのトルコの歴史上ずっと使われてきた海峡、海峡って何？海峡なんですけどアルゴノーティカっていう、アルゴノーツ、古代ギリシャの、私は古代ギリシャが好きで、ずっと藤村獅子先生のね、講座とか話とかをずっと前からもしてると思うんですけど、古代ギリシャで、アルゴノーツ船、アルゴノーツの大冒険、冒険っていうのがあって、古代ギリシャの英雄たちを集めて、一つの船に乗せて、航路を辿って旅をしていく、その中で通っていった航路のうちの一つがボスポラス海峡も含まれていたということで、ぜひその実際の航路をたどって、つまりボスポラス海峡を陸から見るだけではなくて、船に乗ってボスポラス海峡ツアーみたいな、クルーズ船ツアーみたいな、クルーズ船というほどのでかい船ではないんだが、ツアーに行きたいというふうに思っていました。でも3つ目ぐらいの大きな目標としては、イスタンブールの考古学博物館に行って、古代ギリシャ関係の、ずっと古代ギリシャ関係のことで今回トルコは回ってるんですけど、古代ギリシャ関係 の、 レリーフとか石像ですね、そういったモチーフに使われてる発掘物とか、そういうのを見るために、大きな目的3つぐらいで行ったわけで、大体その各都市行くには目的を大きく分けて3つぐらいに絞って、他にもうちょっとできたらいいなぐらいの気持ちでいつも行くんですけど、大体それがメインでしたね。で、もう最初はタトゥーの予約がだいたい事前にね、インスタグラムで調べて、こうまずグーグルマップでタトゥーのイスタンブールの中でタトゥースタジオって検索して、ちょっと昔からあるようなクラシックなスタイル、すごく暗くて壁が黒くてみんないかつくてみたいな、そういうところで避け、あとポートフォリオと、そのスタジオが提供しているデザインとかを事前にウェブサイトで見て、この人にやってもらいたいなっていうのを人を絞って、メールコンタクト取って、で 向こうもあの海外からの客は取っていない、基本的にはそのトルコ国内の客向けにやっている普通のスタジオなので、あまり私はトルコ語ができないし、向こうは英語があんまりできないというところで、かなり私もディープエルっていうあの翻訳、仕事でも使ってるの翻訳チャット、翻訳 AI ツールを使って、あの英語の文章をトルコ語に変換して、トルコ語でメールを送って向こうはそれを翻訳アプリとかなんか使って英語で返してくれたり、私もトルコ語と英語混ぜたりしながら、事前に結構かなり綿密にこのデザインはどうだとか、このデザインを元にしていくつか案を作ってくれって言って送ってきてもらったのを見て、これがいい、これをこうもうちょっと微調整してほしいとかで、金額はいくらだっていうのをところまで全部詰めた上で、あのイスタンブールに着いたんですね。まあこの辺も結構大変で、あの前金建てるって大体前金払うんですよね。日本だと、まあ、場所によるんですけど、場所によるか、あの金額、前金の金額は全然場所によるんですけど、今回の場合はあの 10% でいいよっていう話だったんですね。そのまあ割と親切なタトゥーアーティストで、全然あの英語わかんないけど、かなりあの経験も豊富、タトゥーアーティストとしての経験は豊富で、あのすごい顔面はかっこいいんですけど、なんか絶対に恋しちゃいけないベーシストみたいな顔をしているトルコ人なんですけど、まあそれが選んだ理由の一つでもあるんですけど、でなんか割と親切にしてくれて、デポジットは 10% でいいよって話してくれたんだけど、その配金、違う、何、送金手段があのウェスタンユニオンを使ってくれって言われて、ウェスタンユニオンってまず何みたいな知ってますか、ウェスタンユニオンっていう、なんか、うん、送金サービス、オンラインで送金できる、ペイパルみたいな、オンラインで送金できるサービスなんですけど、ウェスタンユニオンって日本でやる、日本から送金するのめちゃめちゃめんどくさいし大変なんですよ。なんか一応その代理店みたいな形で窓口を使って送金するには、あの大黒屋とか、その七なんて言えばいいの、換金ショップとかでウェスタンユニオンの窓口を兼任してるところがあったりして、そこから現金でなんかいろいろ書類を書いた上で送金することもできるし、ウェブとかアプリとかだと一応送ることはできるんだけれども、なんかなんて言うんだろう、GMO バンクとか、そのいわゆる新興銀行みたいな、ウェブ銀行みたいなのの形 を借りて、ウェスタンユニオン、そこのウェブの銀行の口座にまず送金して、そこの銀行からウェスタンユニオンに向かって送ってもらうみたいな、ちょっとすごいね、ケースによって全然違うんですね。送金先によっても違うし、送金元によっても違くて、でそこであの 10% でいいよって言われたのが、なんか出発の前日で、あのおやおやみたいな。で 10% 送るってことは、で当日は現金払いなんですね。でだいたい600ドル、嘘、全然違うかも、ちょっと忘れちゃった、日本円だと6万ぐらいだったんですよね。だから600ドルなわけないで、ね、うん、400ドルかな、400ドルだったんですね、向こうから提示されたホールパッケージの値段が。で 10% でいいって言われたってことは、その残りの分の大金を、まあ、ドル、まずドルにした上で、トルコのそのイスタンブールに行くまでの間中ずっと持ってなきゃいけない、あるいは現金として確保しておかなきゃいけないっていうのが発生してしまって、私クレジットカードはキャッシング機能をつけないんですね、海外旅行の時は。まあ、不便なのは分かっているんだが、クレジットカードをなくしたり盗まれるリスクもあるので、で現金持ち歩きたくないなと思って、で相談して、本当なんか出発の当日の朝2時ぐらいに連絡して、ごめんだけど 10% って言ってたけど、なんとなく君いい人そうだから、じゃ半額 50% 払っていい、現金持ち歩きたくないからみたいな、で OK してもらって、で本当はめちゃめちゃ調べて、で当日なんかみずほのオンラインバンクがすごくぶっ壊れてて、まあ、みずほっていつもそうなんですけど、私メインバンク未だにみずほなんですね。絶対に変えなきゃいけないんですけど絶対に、本当に早いうちにメインバンクをみずほから他のいかなる銀行でもいいから変えなきゃいけないんですけど、まあ、ずっとみずほを使っていて、でまあなんかなかなか全然うまくオンライン送金できなくて、振り替えできなくて、オンライン送金するためにはこのパスワードが必要だけど、このパスワードを変えるため、このパスワードを確認するためにはこれが必要だけど、これは昔の私の携帯のメールアドレスになっているから、これではダメで、じゃあ電話でしてくださいみたいな。えみたいな。秘密の質問の答え何みたいな。覚えてないんですけど、初恋の人の名前はこれは覚えてますみたいな。でもう一つ必要ですみたいな。もういいです。みたいな。覚えてる。だから銀行窓口行って払って、直でね。で無事その前金とか前金の半分 50% を払えて、じゃあ急いでっつって成田に向かってトルコに来たわけなんだけど、で トルコの周遊中、トルコを回ってる間は日本円でタトゥーの代金だけは持っていたんですけど、当日イスタンブール着いて、まあ、しばらく観光してて、でオスポラス海峡乗ったとかクルーズ乗ったんですけども、その話ちょっと後でするとして、でそういうイスタンブール観光をしてる間も私はずっと気が重いくて、なぜかというとこの手持ちのタトゥー代金のために取っておいて、こうなんか3つぐらいに分けて分割して、1つはパスポートケースに、1つはなんかカバンの背中側のバッグのポケットの一番底に、1つはなんか全然汚ねあのラムネを食べ終わった後の袋にダミーとして入れておくみたいなそういうことをしていってずっとやってきた中で、このお金をどこかのタイミングでイスタンブールのどこかしらのレートのいいところでドルに変えなきゃいけないと思って、まず日本円をトルコリラではなく、そしてトルコリラをドルにするわけでもなく、日本円をドルにする、もうそれだけで結構今回のトルコ旅行かなり体的にしんどかったので、まあ負荷が楽しかったんですけど負荷がすごかったので、もうイスタンブール着く頃にはもう誰とも交渉したくなかったんですね。なんかもう誰も怒らないでほしいみたいな、もう誰の大きな声も聞いたくないみたいな、そういう気持ちでずっといたから、どうしようかなと思っていて、でボスポラス海峡もなんかどうしようかなって思いながら、海の風に吹かれていたし、どうしようかなって思いながらイスタンブール国語学博物館にいたしで、なんまあもう一応ネットで調べてみると、グランドバザールっていう大きな、その皆さんご存知グランドバザールっていうそのまあ市場、有名な市場の中でいろんな店が集まってる中で、まあその中にもいっぱい換金する場所はあるんですけど、エクスチェンジやってもらっても為替レートが良くなかったり騙されたりボラれたりはするから、でもそんな中で最新情報によると、グランドバザールの中にあるある宝石商、宝石屋さんの奥に行くと、看板は出てないし換金レートも書いてないんだけど、一番いいレートで換金してくれるよっていうのを見て、でもそんな、それがたとえ事実だったとしても今の私にこんなことできないよって思ったんですね。だからタトゥーアーティストに WhatsApp で連絡を取って、 WhatsApp って電話番号で送るショートメッセージみたいなやつですね。 WhatsApp でタトゥーアーティストに連絡して、はいみたいな、ちょっとごめんけど日本円をずっと今まで持ち歩いてきてて、ちょっとなかなかいいレートの換金所が見つからないから、でこれはあなたの専門性にもちゃんとリスペクトを示したいし、あなたにとって利益のあるように全て進めたいから、日本円で渡してもいいかと。で、あなたのタイミング でもしその海外のお客さんが多いのようであれば、なんか合わせて換金してくれてもいいし、なんかあなたが一番お得だと思うタイミングで換金してくれへん、トルコ国民として多分そっちの方がなんだかんだベネフィットあるでしょみたいな感じで、まあ結構面倒い客なんですけど聞いてみたら、割と心よく OK してくれて、日本円でよかったとは思ったよね、そこでね。なんかここで全然なんか弱い通貨とかって本当に、まあ日本円も最近は微妙な、まあトルコリラに比べたらというところはあるんですけど、まあで、まあ、よかったなというところで、で当日はでイスタンブールの滞在先、滞在していたホテルの場所はトップカップ宮殿の近く、ヨーロッパ、イスタンブールってヨーロッパの側とアジア側で大陸またがってるんですけれども、ヨーロッパ側に泊まってたんですね。でタトゥーアーティストはのタトゥーを入れてもらう場所、なんかマンションのすごく高級なマンション、ラグジュアリーなマンションの一室みたいなところはアジア側にあって、めちゃめちゃ遠いんですね埼玉の大宮から東京の渋谷よりもうちょっと先、蒲田ぐらいまで結構それぐらいまで行く距離なのでね、大田区の蒲田ね、だから結構大変だったんですけど、ついてみたらですね、まあ写真を見ていた絶対に恋しちゃいけない、でも 誰もが恋に落ちてしまうような見た目をしているベーシストのトルコ人アーティストが待っていて、で彼の飼っている猫もいて、で当日英語が、まあ、彼はできない苦手なので、その一緒に働いている女性のタトゥーアーティストの人が、まあ、通訳というかサポートとして間に入ってくれて、ずっと一緒にいてくれて、すごく助かりましたね。すっごい美人、なんかトルコ人の女性ってね、やっぱりもうメイクがなんていうのバッチリするからすごい綺麗なんですよね。あと目が綺麗で、なんか2人とも見た目が良くて、なんかいつもタトゥー、これは日本でもそうなんですけど、タトゥースタジオって、まあ、基本的にそのおしゃれのベクトルはどうあれ生かした人しかいないんですね。経営してる側、タトゥースタジオ側のサイドの人って大体生かした人が多くて、なんか 寝巻きの人とか別にいないわけ、まあもちろんそうなんだけど、でも顔がちょっとなんかジャガイモみたいな顔してる人とかあんまいないわけ、私みたいな顔してる人とかあんまいないわけでまあどういうこと言ってみて、なんか部屋のスタジオの中もいわゆる日本ではよくあるちょっと黒とか、あとウッドとかアイアン系のインテリアとかだけではなだけとか、あとちょっと暗めに照明を落として、あとカーテンもすごいめっちゃ窓閉じて開放感ゼロにしてみたいな、そういうところ多いんですけど、全然それの真反対で、本当なんか YouTuber のミニマリストルームツアーみたいなすっごいおしゃれな部屋に、なんか照明、間接照明みたいな、あとアイランド式キッチンっていうんですかみたいなあって、ででかいテレビの中では YouTube でよくあるあのアンビエント系のミュージックと、あとそれを混ぜた音楽をこう DJ が大自然の中で流している、よくわからない 2時間38分ぐらいあるような動画を流し続けられていて、あおしゃれと思って、どうしようみたいな。もうやっぱさ、海外旅行をするとやっぱ見た目ってボロボロになっていくから、だんだんと服もだんだん臭くなっていくし、いくらホテルで洗濯をしたとしてもまあ限界があるから、なんか割とボロボロな見た目ではいて、そう恥ずかしかったんですよねでもまあ2人ともとても優しくてですね、でそこからはもう普通のいわゆるタトゥーを入れてもらえるプロセスと同じ、このデザインを印刷して転写シートに印刷して体に当ててみて、体のサイズとか体の凸凹凹凸に合わせてちょっと調整したり位置をずらしたりしながら、結構そこも入念に何度も何度も調整してくれたり、結構慎重に進めてくれて、すごくなんなら日本より丁寧でしたね日本より安いしね、同じサイズで今回入れてもらってたスタトゥーを、私今回鎖骨の下に入れてもらった、片側の鎖骨の下に結構沿うように形で、結構横に大きい形で入れてもらったんですけど、もし日本のサイズで入れてもらったらだいぶ料金としてはかなり高くなる、 1.5 倍ぐらいすると思うんですね、過去の経験からすると。で彼はすごくアーティストとしてずっと自分のスタイルを持ってやっている、そのなんだウォークインで、その誰も彼もがこう24時間オープンしてて、誰か店に入ってきた人、スタジオに入ってきた人にこれやってって言われたらそれ掘るみたいな形ではなくて、そのクライアントと相談しながら自分のスタイルを折り曲げつつ自分の作品だけを掘る人だったので、まあそういうアーティストは非常にヨーロッパとかは多いんですけど、そのなんていうの、客体化じゃなくて、なんて言うんだっけ、キャラクターを立てるというか、自分のオリジナリティをさ、自分のアーティスト性みたいなものを打ち出していかないと玉石混合の中で競争負けてしまうので、でそういう割には安かったと思うか、でも帰ってきた後に値段、別の案件でなんか彼が宣伝しているイベント参加のなんか告知みたいなやつの書かれた金額を見てみたら結構高かったので、もしかしたら彼なりに何かしらのディスカウントはしてくれたのかもしれないけれども、今回入れたのはですね、古代ローマのセネカという政治家、まあ、哲学者がいるんですけど、その人がの言葉として、ビベレミリタレストっていう、生きることは戦うことであるっていう言葉があるんですけど、それを古代ローマで使われて、当時使われていたと言われているフォントの種類で、こちらから私が彼に送って、このフォント種類とこの言葉でお願いしますって最初お問い合わせしたんですね。で彼の作風としても古代ギリシャとか神話とか、あとなんだろうな、天文学とか、そういったモチーフをかなり自分のスタイルに落とし込んでいる人なので、ちょうどそこはぴったり偶然マッチしたっちマッチしたんですよね。でかつその文字だけではあれなので、そこに彼なりのデザイン性とか作風を追加してほしい、これは君に任せるって言って、私から言って、2つ3つ事前にデザインを作ってもらったの中から1つ選んで入れてもらったんですけど、なんかビベレミータレストの言葉のレタリングのところがこうひびが入ってるようなデザインになっていて、でそのひびが金色っていうか黄色、ちょっと目立つ黄色で彫られていて、これはいわゆる金継ぎ、割れた陶器を漆と金で、金箔金でこう補正し直すみたいな、そういうデザインにしてもらって、でこれは別に言ってなかったんですけど、なんか彼はちょうど今金継ぎにすごく興味があって、ピンタレストとかで金継ぎの画像を見たりして調べたり、あとなんか調べたりしてるらしくて、でそこを文字のレタリングに金継ぎの要素を取り込んでもらって、であとビーベルミリタレストの言葉の後ろ側に なんて言うんだ、なんて言えばいいの、ちょっとこれは言葉で説明しづらいんですけど、アインシュタインのさ、アインシュタインの相対性理論のさ、説明の時に、なんか網目のグラフみたいなやつ出るじゃん。あれみたいな、あのなんか 3D の網目のグラフみたいなやつの、ちょっとアーティスティックなデザインのやつが、後ろ側に来ていて、それが、現在私の、いわゆる鎖骨、乳鎖骨筋、なんだっけ、鎖骨の下、左側かな、左胸の鎖骨の下から、左肩の真ん中ぐらいまでに向けて今、入ってます。非常に、素敵です入れてもらったと少しテンション上がりすぎちゃったなっていうのは割と私としてはあるんですけど、すごく綺麗だし、すごく繊細な彼の作風で彫ってもらったし、自分がずっと入れたかった言葉でもあったので、それはすごく嬉しかった。なんか本当に嬉しかっためちゃめちゃ嬉しかったですね。で、そうね。で、まあ、そこで放ってもらって、途中の休憩とかでね、さっき話した、エルトゥールル号の話もしたし、なんか音楽の勧めとか。で、彼は、彼とあと、アシスタントの女性は、まあ、今もインスタではつながってるんですけど、なんか、トルコの、現地、トルコ人のアーティストの曲とか、それをテレビで、YouTube 流しながら教えてくれて、トルコのラッパーとか、すごく一回、なんか政治的なメッセージが強すぎて、一回当局にぶち込まれて、牢屋に入っていたがまた出てきたラッパーとか彼は今ベルリンかどっかにいるらしいんですけど、の話をの曲を紹介してくれたりとか、ミュージックビデオも一緒に見たりとかして、で、私もなんかやはり日本はどうなのって聞かれてしまって、お返しに何を教えるかって結構ね、重要じゃないですか、ここって勝手に責任を負ってしまうんですけど、とりあえずそこでは呂布カルマ の新しい、なんだっけ、呂布カルマの曲をね紹介したんですよね。呂布カルマのアルバムのさ、最近はクリピーナッツとか聴いてる、ヒップホップとかを聴いてるんですけど、呂布カルマのなんかね、 Looking for なんだ、ブバスティス、鷹の目っていうね、アルバム、アーティストで出してるアルバムのノーザンライト DTT リミックス、鷹の目と呂布カルマが一緒にやってるやつをずっとその時、当時聞いて、そのトルコに行ってる時に聞いてたので、それを紹介して、これが日本のラップですみたいな、私よく知らないんだけどよく知らないんだけど、これ日本のラップです、ラッパーですよみたいな、で教えたら、すごいなんか聞くなり、もうほんと数秒聞くなり、あ、サルサじゃんみたいな、あ、サルサ、サルサみたいな、あとトルコ語で2人ともすごく盛り上がっていて、で、私が分かる言葉サルサしかなかったから、あ、そう、うん、そうそう、いや、サ、いや、いつサルサみたいなすごいねみたいな、で、結構気に入って、呂布カルマ気に入ってました、ね、鷹の目と呂布カルマはかなりトルコ人にも受けるということを知見を得ました。で、その後やっぱりちょっとバランス取っとこうと思って、アドの、ワンピースのニューゼネシスを教えておきましたバランス取っとこうと思って、でアドはちょっとあんまりあれだったみたい、響かなかったっぽかった、結構仕様なリアクションだった2人とも一応そのまだすごく若くてみたいな、女性で顔出ししてなくてみたいな、そういうサイドの情報も合わせて紹介しておきました。一応そうで、結構入念に手入れもしてもらい、支払いも済ませて、でタトゥーのアフターケアもちゃんとしてもらい、海外だとね、日本だと結構スポンジ式のパッドみたいなのつけられたり、あとラップ巻いたりするところもあるんですけど、そこではその時はなんだっけ、手術用でも使える、その皮膚を覆うカバーする防水のフィルムみたいなのがあるんですけど、すっごい薄いフィルムで、それも一回つけるとほとんど動いても全然剥がれないんですけど、それをそれが結構メジャーではあるので、それをつけてもらって、でホテル帰ってから、まあ、剥がそうと頑張ったけどなかなか剥がれないみたいなことはありましたね、うん、かなり良い経験でした、うん、でどうやらね、私の好きな漫画家の山下智子さんもビーベルミリタレストのタトゥーがどっかしらに入ってるらしいです。素晴らしいですね、はい、生きることは戦うことであるそうで、まあタトゥーはその中日に入れてもらったんですけど、その前の日に、そのタトゥーの時間って結構5時間ぐらい固まとまって、事前に何時間かかるか聞いて5時間ぐらいって言われたから、まあ半日ぐらい抑えといて、で、まあ帰りの電車は結構事故って遅延してたりしてたので、半日抑えといて、それに合わせてイスタンブールの計画を立てていたので、結構前日とかイスタンブール着いた日とかはどうしようかなと思ってたんですけど、とりあえずボスポラス海峡ツアーがすぐホテルのフロントに聞いたら、あ、すぐ出るよってことだったので行ってきました、前日にね。で、 まあ一人きりだったんですけど一人きりで、でもなんかどうやらいろんなところのホテルとかいろんな観光会社があのボスポラス海峡ツアーをの参加者を集って港まで連れていくところまでやって、そこからはあの別会社というか、まあその何同じ船にいろんな会社からの斡旋がこう一度に集まるみたいな、そういう形式っぽかったんですね。私が乗ったのはあの国がやっている、国というかなんだ、クエ なんて言えばいいの市役所みたいな国とかがやってる公式のクルーズではなくて、もっとあの民間がやってるところに乗ったんですけど、非常に良かったですね。結構見た景色もいいし、すごく晴れてたし、なんか英語アナウンスとかもあったし、で説明とかもちゃんとあの英語もしてくれ、まあ、日本語はなかったんですけど英語とか多言語でしてくれたのですごく良かったですね。でそこで港船に乗る前、みんなで港のあたり船待ってる時に、なんかあのサンタクロースみたいな見た目の白人のおじさんと、なんかあのトロイシバンみたいな見た目をして190センチぐらいある若いニット帽をかぶったなんかヨーロッパ人っぽい白人の若いあの男がいて、なんかトイレあるみたいな聞いてきて、知らねえよみたいな、なんでこのメンツの中でなんで私にトイレが近くにあるか聞くんだろうと思いつつ、そこからなんか会話が始まり、まあ向こうは英語がペラペラで喋れたの で会話が始まり、どうやらまあ、仮にそのサンタクロースの方をあのハワードとしようか、ハワードでそのトロイシバンの方を、トムにしようか、ね、そのハワードとトムは親子で、普段はオーストリアに住んでいて、でハワードの方はイギリス人であって、でトムの方はオーストリアで生まれて今学校に通ってると、高校生って言ってたんですね。高校生だってよみたいな足私の胸ぐらいまであるんだけどみたいなね、それはあったんです。でそこでずっと話をしていて、どうやら私が日本人であの休暇で旅行に来ていて、普段は翻訳とか通訳をやっているって話をしたところから始まり、ハワードは以前日本にもでも働いたことがあって、日本のメーカー、電子機器のメーカーとかで働いていた経験があったり、あるいはもっとその前はあの船乗りとして、いわゆる何船乗りってなんて言うんだっけ、船乗りって何、自衛隊、空軍ではない、あれ空軍か、空軍だよね、そう空軍、船乗りとして空軍隊としてヨーロッパとか、まあ、インドとかアジア各地を回っていた、本当に若い頃はですね。でハワードは、多分52ぐらいなんですけど、私が話した時でトムが17とかかな確か。で昔の話とか、日本で働いてた話とか、なんかあの日本で働いてた頃の松下さん、上司の松下さんの面白いエピソードとかを、まあ彼は英語で喋ってたんですけど、で話していて、で私の方も日本の話とか、あとはあのインフレの話とか、なんかやっぱハワードおっさんだからすごいおっさんの話だったんですね。すごい政治の話とか、あのブレグジットの話から始まり、その後なんかトルコのその何国愛国主義のトルパワードから見たトルコの愛国精神のに対するレビューみたいな話になって、なんか私ボスポラス海峡のすごい爽やかな潮風を感じながら、こんな話したくないんだけどなって思いながらずっと相槌を打ったり話をしていて、でそう、まあ楽しい時間ではありましたよね。でなんか英語の話とかになって、なんか私がやっぱりあのそうね、あの英語を使って仕事をしていて、イギリスの会社で働いているの でハワードもその会社を知っていたので、なんかその会社にまつわるジョークとかを教えてくれたりですね、あとはこうイギリス英語の鼻持ちならない部分とか表現とかそういう話をいろいろ教えてもらったりしていて、でその間ですね、トムは何をしてたかというとですね、やはり思春期の、ね、男の子ってどこの国も同じなんですね全然人見知りですね。可愛いと思っちゃってね、なんかこんな大きい、こんな大きい物理でこんな大きいのにすごい可愛く一人見知りするんだと思って、こちらから話しかければ話してくれるんですけど、すごいなんかすごい独特なオーストリア英語なのか全然わからないんですけど、すごい独特な英語を話していて、なんか喉の奥に舌が丸まってるような英語を話していて、もしかしたらドイツ語とかの流れなのかもしれないけど、すごくこう不思議でしたね。なんか見た目と裏腹にすごいなんかゴロン族みたいな英語を喋ってるのが印象に残っていますが、 そう聞けば教えてくれるんですね。その今何が流行ってるのかで、私もさ17歳のオーストリア人に何話を振っていいか全然わかんないから、今何の音楽好きなのみたいな、今そのジーンズかっこいいじゃんみたいな、そういうなんかなんだ職場でなんかあの他部署のおじさんに話しかけるトピックと大体同じ話しかできなかったんですけど、そうあのトムはジーンズを1着しか持ってないとかそういう話はしましたね。なんか割と会話弾んだ方だとは思うな。ボスパラス環境長いんですよね。結構ほんと4分の1日ぐらいかけて向こう側にまで行って、向こう側で一回降りて昼ご飯の時間があって、そこでまた船に乗って戻ってくるみたいなスケジュールなので結構長いんですけど、その間ずっとそのハワードとトムの親子と一緒に行動してましたね。すごく面白かったです。なんかこんなにいいんだ、こんなに会話弾むんだとは思ってましたが、で結局そうですね、まあ なんでこの親子2人なんだろうっていうところはやっぱ私も気になっていましたが、いや聞かずに、でもずっと話をしてると、まあ向こうも私も心は開いてもらえたのか分かりませんが、結構2人のそのバックストーリーというか、どうして2人が別々に別々の国で暮らしてるのかとか、別に暮らしていって2人で今一緒に旅行している、2人ともオーストリアに暮らしてはいるのか、2人とも今はオーストリアに暮らしているけど、なんでこういう旅行に親子で来てるのかとか、そういういろんな話はしてもらいました。ハワードとは今でもたまに WhatsApp で連絡は帰国した今でもしてますね。でもハワードね、絵文字がおじさんなんですよね。どこでも一緒なんだみたいな、すごいおじさん公英語でおじさん公文ってあるんだっていうぐらいね、すごく、うん、なんかSoon lunch time. ペコちゃんみたいにしてる絵文字3つで。Soon lunch, we will be lunch time. ペロペロ、ヤミヤミみたいな。そういう、そういう、もうすぐランチだね、みたいな。そういう、お腹空いちゃったね、ペロ、みたいな。そういうチャットが WhatsApp で来て、これどう返しておかな、みたいな。そういう感じはありますよね。うん。で、その親子とは、ハワード、トム親子とはかなりよくしていただいて、次の日の夕ご飯も誘ってもらったりして、なんか、イスタンブールの海が見える、海が見えると言っても、すごく、初対地味た、なんていうの、庶民的な、庶民、まあみんな庶民なんだけど、庶民的な、ローカルな雰囲気のある食堂で一緒にご飯食べて、私はなんか、スズキのフライみたいな、塩焼きみたいなの食べてすっごい美味しかったんですけど、全部おごってもらったりしてね、ハワードパパって感じでしたね。さすがにそこでパパ活の概念をそこに説明するのはちょっとやめとこうと思ったんですけど、で最後までお土産に何を買った方がいいとか、ハマムはここがおすすめだから、ハマム公衆サウナですね、トルコの人たちが一般的に使う公共のサウナとか、ここがおすすめとか、そういう話をしてきました。あとタトゥー入れてきた、ほら見てみたいな、ベローみたいな結構オープンでしたね、私も向こうもね。かなりいい思い出になったかなとは思います。やっぱりなんか一人でいるとどうしても一人の方が身軽で小回りも効くんですけど、やっぱりこうその時しか会わないし、今後もまあそこまでは会わないだろうなっていう人としかできない会話もやっぱりあると思うので、あとバイブスあるので、そこはすごく2人に出会えてよかったし、そのタトゥーアーティストも含め、タトゥーアーティストの、サポート入ってくれたアーティストも含め、イスタンブールはかなり人の出会いに恵まれた滞在でしたね。まあ賞味3日間ぐらいしかいなかったんですけど、3日間2日半ぐらいしかいなかったんですけど、非常に印象に残ってます。あとイスタンブールは海が近いのはやっぱりいいですね。ホテルの窓からもずっと海が見えていたし、ホテルの食堂のスタッフもすごい優しかったな別の話、うん、まあすごく良かったですね。あとなんか結構上の階とか、その最上階とか取っても全然金額は日本の東京のホテルより全然安いので、それはすごく良かったかなと思います。ご飯美味しいですしね、野菜がとっても美味しかったですね。パプリカとかマジで水飲んでんのかと思うぐらいみずみずしかったです。そうイスタンブール良かったですね。まあもう一回行くなら、もうまあ、前回でね話したイズミルでできたアゼルバイジャン人の友人とかはにも会いたいですけど、やっぱり泊まるんだったらイスタンブールだけに絞って泊まる方が楽かなとは思いますね。 まああとはあれだね、今回その1週間ぐらいしか休みがなかった、休みが取れない1の5日間ぐらいしか滞在がなかったので、あのトルコの中央部にあるいわゆる有名なカパドキアとかギョズレメだっけ、ギョレメの方にはちょっと厳しくて行けなかったんですよね。だからもしまた行く機会があったら、そしてトルコの国内情勢、特に、東側の国境沿いのものがね、もうちょっとなんとかなっていただければ、あ、またぜひ行ってみたいし、もっと東の方にも行ってみたいなとは思うんですけど、まあこればっかりはしょうがないですね。はいはい、という感じでイスタンブール訪問記でした。まあタトゥー入れたよって話と、現地で出会った人たちが優しかったよという、まあその話ですかね。もうちょっとお土産を買ってくればよかったかなとは思いました。やっぱバックパッカーとか、なんていうの、リュック一つで旅行するとお土産がいっぱい買ってこれないっていうのがなかなかに悲しいところはありますが、最後の空港でね、あの免税エリアで、あのトルコで有名な、あの陶器で有名な、陶磁器、陶器で有名なエリアがトルコにはあるんですけど、そこで作られたなんか象とか猫とかコースターみたいなのは買って、姉とか友達にお土産買って帰りましたけどね。でも最後帰ってきてちょっとあまりにもお土産が足りなかったので、あの東京の、代々木、上原とか代々木の方にある、あの東京にあるモスクがあるんですね、あのイスラム教のモスクで、その横に東京ジャーミーって呼ばれるんですけど、東京ジャーミーの横の同じ施設の内部にハラルマーケットっていう、ハラル食品とかを扱うスーパーマーケットが入っていて、前に何度か行ったことあるんですけど、そこにあのトルコから帰ってきた後ももう一回行ってですね、そこでいろいろお菓子とかを、あとザクロジュースとかザクロソースとか、重くて持って帰れないものはそこで買いました。そういう手もありだと思います。西日暮里にはね、ザクロっていう料理屋県輸入雑貨屋、トルコランプとかトルコ絨毯とか売ってる雑貨屋があるので、そういうとこも見てみると面白いかなと思いました。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。長くなっちゃった。ではまた、なるべく更新できるようにします。バイバイ。